ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、テーマ、ちょっと働く場所についてっていうことでお届けしたいと思うんですよね。はい。っていうのが、ちょっとコロナっていうものがね、入ってきて、出勤しなかったりとか、ね、場所にね。あとは、関東の企業さん、会社さんが、オフィスを丸ごと四国に移動されたりっていう場合とか、あとは、今までは、オフィスを借りていたところが、解約をして、フリーな仕事の仕方になったりっていうことなんですが、はい。坂本先生のね、今オフィスも、実は多くの方に開放され始めていらっしゃるんですよね。
そうですね。うちも、東京の日本橋っていうところにね、オフィスを、持ってるんですけれども、もともとうちは共同でちょっとそこ借りてたんですけれども、ちょっとコロナで、もともと借りてた、もともと一緒に入ったメンバーの会社さんが、もともと結構 IT 系の会社だったんで、もうこのコロナの時に一気に、もう、テレワークというか、もう全部自宅になっちゃったんで、あんまり、そう、オフィス使う人がちょっといなくなっちゃったんで、で、解約も考えたんですけれども、せっかくね、場所は、その東京の日本橋っていういい場所に借りてる。
いい場所。
はい。で、そこのビルのオーナーさんもすごくいい人で、はい。で、そのコワーキングというか、バーチャルオフィスとかもやってもらっていいですよっていう話をいただいたので、今、そのシェアオフィスとバーチャルオフィスっていう形で、他の方にも参加できるような感じで今、運営をしているという形ですね。はい。
そうそう、この最近ね、先生、コワーキングとかバーチャルっていうね、用語が結構飛び交うようになってきて、私も一部運営してるんですけど、今更聞けないってワードだったりもすると思うんですよね。根葉さん、いかがですか？コワーキング？バーチャルって何？みたいな。
確かにそうですね。最近耳によくするようになったけど、実際それってどういう意味って言われると、なんとなくわかるけど、説明してって言われると難しいかもしれない。
ね、坂本先生、その辺をしっかりよろしくお願いします。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。用語がね、いろいろレンタルオフィスって言ったりね、いろんな言い方があるんです。シェアオフィス、コワーキングっていろいろあるんですけど、レンタルオフィスはね、一時的に借りてとかなんですけど、コワーキングスペースっていうのが、一緒にね、仕事をする、パソコンとかでできる仕事の方は、一緒にそこでやりましょうとか、あと、商談スペースがあったりとかして、そこで商談とか、ね、人と打ち合わせとかできたりとかっていう形で、月額いくらとかでね、わざわざ不動産を一個借りるよりも安い価格ぐらいでできると。で、あと、大事なのが結構、管理費とかね、水道光熱費がかかんないっていうのがあったりするので、例えば月ね、3万とか4万ぐらいとかで、もうそこで完了しちゃう。費用的には。って感じでね、普通にお部屋借りちゃうと、そこに水道光熱費がかかってきて、ね、いろんな管理費が入ってきたりとかっていう形で、結構ね、いろいろあるんですけど、そういうのがなくてできるっていう形で。で、あと、バーチャルオフィスは、登記だけ、不動産の、法人の登記だけする場合ですね。要は、自宅が賃貸とかで借りてたら、自宅で会社の登記ができないので、なんでその登記だけするとかっていう形で使うのが、バーチャルオフィスみたいな、そんな感じですかね。
その方もフリーランスさんもね、起業家さんも含めて、その働き方に合わせて、オフィスをね、選択できるならっていう時代に入ってきましたよね。
そうですね。なんで、やっぱ自分でね、一部屋借りるとか、ワンフロア借りるまでは いかないけど、でも家よりは、ちょっとやっぱり場所を借りたいとか、あとまあそこでちょっとね、人脈も増やしたいみたいな方は、使われる方は多いかなっていうところですかね。
うん、うん、うん。確かに特にまた、起業したてのスタートアップの時には、何かを借りて固定費をね、かけるっていうよりは、そういうレンタルオフィスであるとか、バーチャルオフィスであるとか、コワーキングスペースって、結構大事な選択肢になりますよね、そうすると。
そうですね、うん。あんまりやっぱりね、おっしゃるように固定費そんなにかけたくないっていうのがあるので、うん、ただまあね、場所は、ね、決まった場所は欲しいっていうことで、まあ借りたりとか、あとまあ、やっぱおっしゃるように、商談とかで結構使う人も多いですね。なんか、商談とかで毎回喫茶店とかね、うん、相手のところばっかりっていうのだと、ね、うん、結構いろいろお茶代かかったりとか、あとまあ、なんか見栄えもあんまり良くなかったりとかするので、うん、まあ、そういう固定の場所を借りて、まあやるっていうのもあったりもしますよね。
うん、でさっきこの話なんですが、ネハさんはね、今会社の中でお勤めをされていて、まあ経理総務っていうことで、で社員さんからいろんな領収書を預かるみたいなんですけど、これも最近ちょっと内容が変わってきてるんですよね。
そうですね。外に出られた方が、そのままやっぱり、今こう、オンラインで打ち合わせもすごく増えてきているので、うん、やっぱりなんかレンタルオフィス使いましたとか、やっぱレンタルオフィスがなかったら、うん、カラオケボックス使いましたっていうので、領収書をこう持ってきて、あ、使ったんだって思って受け取ってるんですけど、うんうん、もうなんか時代も時代だし、ちゃんと使いましたっていうことなので、私の会社ではちゃんと会議費っていうことで、ちゃんと建て替えをしてお支払いしてるっていう感じになっています。
うん、一昔前ならね、カラオケ店の領収書って揉めますよね、絶対。ね、でも先生、そうやって考えると、まあ組織の中、あとは経営者さん、起業家さんも含めて、まあ、商談を含めて働くスペースが変わってきてるっていうことですよね。
ね、働き方がやっぱりね、場所、やっぱ固定費にね、その土地代、場所代にどこまでお金かけるかっていうところですよね。今までだったらね、ね、もうそこにね、東京のど真ん中にとか、ね、都心のど真ん中みたいな、ね、にいいオフィス借りてみたいなのがあったと思うんですけど、もうそれの価値観がね、今回でガラッと崩れちゃったので、なんでまあそういう意味でね、そういう一部だけ使うみたいなね、使い方っていうのは、まあ今後もっともっと伸びていくのかなっていうふうには思いますよね。
なんかね、先生、この話なんですけど、先日ですね、沖縄コンベンションセンターで、エクスポ、ね、多くの展示会が開催されていたんですけど、観光エクスポっていうことでね、宿泊事業者さん向けのサービスであるとか、そういったものを展示している、で、紹介しているっていう形だったんですが、注目したところが、その中のブース一つに、ワーケーションのブースっていうのがあったんですよ。うん、皆さん、ワーケーションって聞いたことあります？
聞いたことあるけど、あんまり聞き慣れないなっていう印象です。
うんうん、先生、これまさに沖縄のための用語かもしれないですよね。うんうん、
ですね。
働き方が変わるっていうことで、まあ、ワーク、ね、仕事をする、バケーションからの、まあ、造語らしいんですけど、場所に縛られず、例えば沖縄にいてネットがつながったらそこで休暇も楽しみながら仕事したっていいじゃない、うん、っていうことで、まあコワーキングスペースとかのご紹介のブースがあったんですよね、先生。
うん、
で、一つの側面ではある意味地域活性にもつながる、うん、そこで起業やお仕事をすることで、まあ、地域活性にもつながってまたね、ちょっとまた柔軟な、ちょっと楽しい仕事の仕方にもつながっていくかなーって部分だったりしたんですが。
そうですね。多分今後ね、それは本当広がってくるだろうなっていうふうに思いますね。今までそういう形でね、なかなかできなかったところも、なんで今はね、個人とかだったらね、そういうのもできたりとかしてて、まあ実は僕の周りは結構そういうふうに働いてる人が結構多くて、もう結構ね、まあ、それこそ沖縄にね、移住して、ね、仕事してるっていう人もいましたし、まあもう本当ね、海外に出て、マレーシアに移住したりとかって言って、結構まあネット系の特に IT 系のお仕事とかね、されてる方とかであれば、うん、結構それでみんなやってたりとかしてたんで、ね、そういう働き方も普通にあるなと思うんですけど、まあそれがね、まあ大企業とかもそういうのをなんか認め出したというか、ね、わざわざ都会の一箇所に 絶対いないといけないっていうのがルールとしてかなり緩くなったなというか、ね、こんだけ IT が発達してますから、なんでまあね、それね、自分の実家のね、近くとかでね、なんか親元で一緒にやりながらね、仕事は、そのね、他の地域の方と一緒にやるみたいな、まあそういうのも全然普通に出てくるなと思って、やっぱり人の働き方とかね、考え方っていうのが、非常にやっぱり今後多様化してくるし、まあだからそこに多分ね、地方の、まあ沖縄とかでもね、なんか観光とかでね、働かれる方のまた新しい需要の掘り起こしみたいになってくるのかなっていうふうには思いますよね。
なるほど。あ、でも先生逆パターンもあるかなって今思って、もちろん沖縄ってね、ワーケーションではまた非常にポテンシャルが高い場所かなと思うんですが、例えばビジネスの学習、まあ何か講演会に聞きに行きたいとか、まあ大学もう一回調校したいとかって場合、東京に行くことって結構ね、ありますよね。その時に、まあ仕事をしながらっていうことであれば、先生がそれこそ今されてらっしゃるような、で、レンタルスペース、あとは、コワーキングスペースを利用しながら、まあそこで暮らすように、仕事をして学ぶっていうのもありですよね、逆に。
いや、全然ありだと思いますね。そういう本当にね、新しい働き方というかね、学び方も全然できるかなと思うので、なんで、この本当ね、場所の制約がかなり取れたっていうのは、これはすごい大きな、変化かなと思いますよね。
確かに、通勤ラッシュからも解放されたりね。
うん、
逆に子供たちも一緒に、会社ごと移動されたっていう事例もあったりで、地方の方に。
ね。
それからね、子育ても変わってきたり。
いやいや、ね、だからやっぱね、子供育てるのはね、やっぱ自然が多いところが良かったり、田舎がいいっていうね、人も多分たくさんいるでしょうから、やっぱそういったところっていうのはすごくね、これからまた人気になってくるかなと思いますし、やっぱね、なんか都心にこだわらなくていいなっていうのはなんかすごく思いますよね。
なるほどですね。で、今ね、やっぱりこのリモートワークとかテレワークが主流になる中で、まあ主流っていうかね、流れが来ている中で、まあ働く場所だってこだわらなくっていいんじゃないっていう部分だと思うんですが、ね、ネハさんもね、社員さんとしてご経験があると思うんですが、でもやっぱりリモートワークの時にも経営者目線で考えた時にですよ、スタッフさんとの連携とかね、なんかまたその辺が何でしょう、基礎作りができてないと難しい部分もあるのかななんて思ったりするんですが、もし例えばまあそこまで大きな企業様じゃなくても、ちょっとある程度の規模の会社さんが、まあ、リモートワークに転換して、まあワーケーションとかレンタルオフィスを利用したいときに必要な下準備って何でしょうね、今先生ふと思ったんですけど。
でそのリモートワークとかで仕事できる、条件の一個としてあるのが、電話したらすぐ出てくれるっていうのがあります。
電話したらすぐ出てくる。
結構これ大事で、まあ、すぐっていうか、その時出なくてもいいんですけど、折り返し絶対すぐ連絡くれる人。じゃないと、リモートは僕は基本的にあんまやらないんですよね。結局、ね、ネットとかメールとかね、電話とか、まあ、LINE とかいろいろツールありますけど、いろんな使ってやってますけど、シンプルなんですけど、このリアクションが遅いっていうか、結構、やっぱりね、なんか反応が鈍い人っているんで、なんかその方とは仕事はちょっと一緒にやりにくいなっていうのがあって。
なるほど。
だから最初の3ヶ月ぐらいでそれ見ますね。使用期間で。見て、そこがちゃんとできる人は別に、ね、もう自分で仕事管理ができるってことですからあれなんだけど、なかなかそれがすぐ連絡くれないとかっていう風になっちゃうと、基本的には、合わないなっていう形で。
なるほど、ね。確かに、ね、同じ拠点に集まらないからこそね、その辺は大事ですね。あ、
めちゃくちゃ大事なんですよ。結構シンプルなんで、電話にすぐ出てくれるってすごい大事で。そうなんです。たまにいるんですよね、その電話してくれなくて、2、3日連絡つかないみたいな。あったりするから、それはちょっとねっていう話なので。確
か
に
仕事でそれはちょっとダメかもしれない。
いや、そうなんですよ。友達だったら別にね、そんな何日くらい遅れてもいいんですけど、仕事だと、だから地味なんですけど、それ大事で、電話したらすぐ返してっていう、すぐ、まあなんかやったら別に後でいいんですけど。
なるほど、なるほど。まあフリーランスの方だとね、まあそれでもパートナー会社さんとのね、レスポンスありますけど、もし、ちょっとした、ま、会社さんの組織さんが、今のオフィスを、ま、ね、返却するかなんかで、まあ、レンタルオフィスとか、そうなった場合には、人としてのそのレスポンスが大事っていうことですね。
大事ですね。本当そこ大事ですね。 だから、そこさえできてれば、あとは、あとまあ週1ぐらいでね、ちゃんと、まあ、あの、まあミーティングとか、あの、うん、あと、まあ月1ぐらいで個人面談ができてれば、基本はまあ一緒に仕事はできるかなとは思うんですよね。
うん。
うん、ただ、ね、あの、ただすでにね、仕事ができる人はいいんですけど、ちょっと新入社員さんに関してはちょっと、これはちょっと課題はあるよなっていうのは思いますね、うん、なんか。ね、新入社員さんのね、教育っていう意味では。
うん。はいね。でもそうやって考えると、あの、その、いわゆる働く場所、レンタルスペースやコワーキングスペースを利用したりっていうのも、うん、まあ、なんか、一つのステップっていうか、ね、うん、あの、初心者向けではないからこそ良さがこなれ感があるよっていう感じですかね、うん、先生。
ですね。あの、逆に慣れてくるとね、なんかそっちの方が仕事はね、すごくやりやすいっていうのがありますし、うん。うんうん、あの、逆に時間とかね、縛られずに、あの、うんうん、自由に。だから、うちもね、関わってくれてる方々は、あの、逆にね、あの、夜中でも仕事やってくれたりとかね、するんで。うん。あの、だ全体の、で、僕、やっぱ大事だなと思うその、全体のその、働く時間って、あの、どこの時間帯が一番パフォーマンス出るかって人によって違うと思うんですよ。
確かに。
やっぱ朝働いた方がパフォーマンスいいっていう人見れば、深夜やった方が、うん、パフォーマンス出るっているじゃないですか。
うん。
なんかやっぱその人に合わせた形で、なんか、やっぱり、その人が一番パフォーマンス出せるところで働いてもらうっていうのが、なんか理想かなとは思ってて、
うん、
これがやっぱり一番ストレスないかなっていうのは思いますよね。
うん。今、ちなみに先生が運営されてらっしゃる日本橋のオフィスって今どういった方がご利用されてますか？
あ、今はまだ、あの、ちょっとこれから本格的に募集なので、今は結構知り合いの会社の人ばっかりなんですけれど、
うん
うん、ただまあみんな
業界とか規模とか、
うん。あ、でも基本的には IT 系の会社の人がやっぱ多いです、ね。うちは IT 関係で、マーケティング関係とかの仕事の会社さんが多いので、まあ基本、まあパソコンで全部完結できちゃうので、みんなまあね、商談とかも前はそこ使ってたりもしてたんですけど、
うん、
結構まあ今ね、商談ももうズームでも大丈夫になっちゃったんで。
なんか確かに。
そう。ね、前はね、商談もズームだと失礼みたいなのがあったけど、今はもうそれもね、大丈夫になっちゃったから。
うん、
それでスペースが空いたので、誰か使う人いないかなっていうので今募集やるっていう形ですね。
でも、ちょっとお聞きした話によると、もう、あの、起業されて何年目かの、うん、あの、フリーランスの起業家さんが、今回、法人登記を考えられてるとかっていうことで、うん、まあ、お声かけがあったりね、うん、あの、ご関心を持たれたりっていうことも聞いたんですけど、先生。
そうですね。なんで、まあ、あの、法人なりしたりね、うん、法人、会社作るときはね、あの、うん、やっぱりどっかに場所、住所がないとダメなので、うん、まあ、自分のね、うん、自宅で持ち家とかだったら、あの、一戸建てとかだったら大丈夫なんですけれど、
うん、
あの、ね、あの、マンションとかだと、登記できなかったりしますんで、
うん、
はい。そういう方にはね、あの、バーチャルのオフィスはすごくいいかなとは思いますね。はい。
要は、秘書箱をそこに設けるっていう感じのイメージですかね、先生。
まあ、そんな感じですね。はい。まあ、郵便が来たらね、お預かりしてみたいな感じなので。まあ、あの、まあ、この辺は多分、まあでも、あの、今すごいね、東京でも増えてるなとは思うので。
うん。
うん。ね。中田さんもね、なんか、あの、今、そういう貸しスペースというか、はい、コワーキング。
そうなんですよ。
その辺はどんな感じですか？どんなというか、はい。
本当に、レンタルスペースで、それも何でしょう。私のオフィスって、私のうちの会社は、まあ、共同体制って言って、いろんなプロジェクトごとに組む、あの、メンバーが違うので、まあ、打ち合わせとか結構するんですけど、使わない時間も結構あるんですね、オフィスを。なので、その一部を、あの、開放して、結構、多くの方とか、リピーターさんにご利用いただいてはいますね。
うん。うん、
そうそう。ただ、バーチャルオフィスとかではなくて、本当いろんな方がご利用されて、で、聞いたら、やはり、あの、外で面談するとちょっとうるさかったりとか、
はい、
あと、公共のレンタルスペースあるんだけれども、うん、営利目的がダメだったり、
はいはい、
法人登記してないとダメっていうケースが多かったりっていうことで、はいはい、あの、いろいろお問い合わせはいただいてます。気持ちよく使っていただければ嬉しいなぁ、なんて思ってますけどもね。
今どういうところが利用者さん、業種としてはあったりするんですか？
今はですね、あの、フリーフリーランスの方が、あの、そのクライアント向けの勉強会とか、
はいはい、
うんうんうん、商談とか、
はいはい、
あと意外なところで、 大手さんが、社員の採用面接の場所として使っていただいたりとかですね。はいはいはい、うん。あと、スクールを運営されてらっしゃるところが定期でお借りになっていたりとか、うん、あと、この間面白かったのはですね、そう、これは最近増えてくるなと思ったんです。オンラインの面談とか勉強会のために、そう、1時間か1時間半借りられるとか、うん、なんか状況が変わってきたな。ただ、少人数制になりましたね。ソーシャルディスタンスから。
うんうん、
なので、お貸しするときはコロナ対策万全で、消毒もしてお渡ししてるっていう心遣いはさせていただいてます。はい。
やっぱね、場所のそういう使い方っていうのが、やっぱり今までとちょっとやっぱ変わってきてますよね、
う
ん、なんかね。
そうそう。前は一人で借りられる方とほとんどいらっしゃらなかったんですけどね。
うんうんうんうん、
あと定期借りとか増えてきてます。あと女性のフリーランスの方がお名刺に自分の自宅の名刺だと、うん、なんかやっぱりその治安上不安だっていうことで、はい、うん、一部バーチャルでお借りになってらっしゃる方もいらっしゃったり。
そうですね。やっぱ女性はね、どうしてもね、なんか個人でね、自宅をね、名刺に載せるのがちょっとやっぱ不安な方はやっぱいますから。ね、うん、でバーチャル使ったりとかよくありますよね。
うん。ね、なので、その辺の柔軟性があるので、まずはそういったところを地域で探してみるっていうのもね、先生、一つの企業や、ね、その一つの、まあ、環境整備とか企業の準備かもしれないですね。
そうですね。すごくそういうね、今、だからやりやすくなってますよね。前だと本当にいろいろ制約が多かったのがね、うん、なんかそういう、ペースもね、うんうん、なんか、安く借りられたりとか、ね、うまく使えば、ね、公共のところがあったりとか、まあ民間でもね、いろいろいいところがあったりするんで、
うん、
ね、そういうのが幅が広がりますし、あと逆にそういうところ向けにね、不動産貸していくとかっていうのも、まあ一つ、うん、モデルとしてはまた出てくるのかなっていうのは思いますよね。
うんうん、そうですね。ネハさん、まあ、将来的にもしネハさんがね、起業家さんや経営者を目指されるときって、どういった場所で仕事をされたいとかって夢ってありますか？
でもさっき言ってたみたいに、なんか場所を選ばないというか、うん、自分の身があれば、どこにいても仕事ができるって結構理想だなと思っていて、
うんうん、
だからね、今すぐ自分がそういう、なんかそのレンタルオフィス使うとか、バーチャルオフィス使うってことがないとしても、やっぱなんか知識で知っとくのって損ないなって思っていて、なんかね、やりたいってなった時に、そっから学び出すよりも、今知れること、うんを選択肢としてたくさん持っておくっていうのは、うんうん、絶対にいいことだなっていうふうに聞いていて思いました。
まあ、よかったですね。場所の選択もね、大きな、ビジネスを支えるサポート要因になってくると思いますよね。はい。もう本当に本日もあっという間でしたけれども、坂本先生、ネハさん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。